総風会丸岡哲也、城内地区まちづくり計画について。問い、阪神電気鉄道株式会社のレンガ倉庫は、レンガの保存・活用の指導とともに、解体後、天ヶ崎城との調和に配慮した新ビルとなるよう、市長からも強く申し入れてほしいがどうか。経済環境局長、レンガ倉庫の存在を後世に伝えるような赤レンガの保存・活用等について、本市として要望を伝えているところであり、レンガの一部を歴史博物館で保存し、展示することも考えている。新ビルについては、ナマコ壁や白壁といった天ヶ崎城と親和性の高い外壁にするなど、景観との配慮についても要望していく。公明党中村敦子、環境問題の取り組みについて。問い、公共施設に回収ボックスを設置し、エコキャップ運動に積極的に取り組んではどうか。経済環境局長、エコキャップ運動は、さまざまな企業や団体で取り組まれており、本市においてもリサイクル意識の向上や燃やすごみの減量に寄与すると認識している。市民の声も踏まえ、エコキャップを回収している店舗等の情報を市ホームページ等で広く発信するとともに、公共施設への回収ボックスの設置も町内外の関係機関と協議していきたい。緑の未来、田中淳二。インターネット上の誹謗中傷等の被害者支援防止について。問い、市民が被害者にも加害者にもならないために、市の責務と市民等の役割を明確にし、インターネットの負の側面から市民を守るための条例が必要と考えるがどうか。総合政策局長、天ヶ崎市人権文化息づくまちづくり条例及び天ヶ崎市人権文化息づくまちづくり条例に基づく計画では、インターネットを悪用した人権侵害の項目を定め、悪質な書き込みへの削除要請などを実施しており、新たな条例制定ではなく、当該条例及び計画に基づく各種施策を通じて、人権侵害を受けることのない取り組みを進めていく。市民グリーンクラブ、妙見浩一郎。産業構造の変化に対する対応について。問い、今後も物流施設は増加し、大型車の路上駐車の問題は深刻化すると考えるが、問題解決に向けてどう進めていくのか。市長、路上駐車の問題は行政だけではなく、物流業界や運送業界を巻き込んで整理すべき課題が多くあり、また県道を所管する県とも連携が必要な取り組みであり、時間をかけて検討していかなければならない課題と考えている。今後さらなる実効的な対策を関係機関や業界とも意見交換しながら検討・模索をしていきたいと考えている。総風会林久博、本市の防災対策について。問い、災害時における高齢者や障害者の安否確認について、現在の取り組みと課題は何か。福祉局長、避難行動要支援者の安否確認は、人工呼吸器装着者や家屋倒壊等、氾濫想定区域等の災害リスクの高いエリアに住む方などに、市職員が直接確認を行うとともに、地域の安全確認ができた段階において、民生児童委員や自主防災会等の 避難支援等関係者にも連携し確認するが、激甚災害では多くの市民や行政も被災し、避難行動要支援者への迅速な確認が困難な場合も想定され、課題と認識している。無所属西田健二。憲法と地方自治について。問い、多文化共生を掲げ、差別や偏見と戦い続けてきた本市は、憲法の理念を踏まえて、今後何に取り組むべきと考えているのか。総合政策局長。本市では令和2年に尼崎市人権文化息づくまちづくり条例を公布施行し、その条例を受けて令和3年に策定した計画では、学校園等や地域事業者への人権教育や人権啓発、また市職員教職員等への人権研修を推進するとしている。多文化共生を推進するにあたり、人権文化が社会に浸透し、互いに多様性を認め合い、暮らしやすいと実感できる街となるよう取り組みを進めていく。行財政。総風会津田和夫。職員の質とモチベーションの向上について。問い、施策評価について本来の目的である改革改善に十分につながっていないのではないか。評価のポイントや視点を全庁的に十分に周知徹底できているのか。総合政策局長。各部局で施策評価の振り返りを行う中で、達成度合いや課題の共有、改革改善も含めた目指すべき方向性の確認、決算審査での意見等も踏まえた課題への取り組みなどを庁内で議論し、具体化につながったものを次年度予算の主要事業の項目の中などで示しているところである。引き続き PDCA サイクルの核である施策評価に対する意識を高め、今後も改革・改善につなげていく。日本維新の会、寺井大地。市長会有志による表明について。問い、市長会有志で発表した声明文の意図や目的は、またそれに対する市民の意見や反応をどう受け止めているか。市長。市長会有志による表明は、選挙終盤に奇数の多い市長の声かけで行った。私自身、稲村和美氏を支援してきた立場であり、県内各市長に応援依頼の声かけをしていた関係上、断る理由はなく、名前を連ね会見にも同席した。こうした行為に多くの意見もあり、不快に思われた市民の皆様に迷惑をかけたと思っている。選挙結果を踏まえ、市政の発展を中心に据え、県政、日本社会全体の発展に向け仕事をしていく。